ハレルヤ、感謝いたします。それでは今日も聖書を開きまして、御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージは山崎教授より語っていただきます。メッセージの題は、もっとお父さんと呼ぼうと題して御言葉を語っていただきます。なお、中心となります聖書の箇所を松丸氏の前に朗読していただきます。よろしくお願いします。
本日は新約聖書です。新約聖書ルカの福音書11章1節から13節までです。ルカの福音書11章1節から13節までです。ではお読みいたします。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを見つかしてくれ。友人が旅の途中私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに餌を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることは知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。
皆さん、おはようございます。お久しぶりです。時々来てるんですけども、こうして御言葉を取り継ぐためにここに来るのは久しぶりです。昨晩、遠くに住む息子から電話がありました。お父さん元気？短い会話なんですけども、電話をくれて懐かしい声を聞かせてくれたことがとても嬉しかったです。気にかけて覚えててくれることが、何よりもお父さんって呼んでくれることが当たり前なんですけどもね、父親ですから。でもお父さんと呼んでくれる、妙にそれが嬉しいんですよ。今日皆さんと共に、祈りについて学びたいと思います。祈りは天のお父さんと私たちとの会話です。天にいらっしゃるこのお方を仰いで呼びかけるのに、お父さんってもっともっと呼んだらいいんじゃないか、いろんな言い方するんですけどね、主よと呼ぶこともあります。全能の神様と呼ぶこともあります。単純に神様神様神様と呼ぶ場合もあります。 けども、当人にしてみたらば一番嬉しい呼び方は多分お父さん、お父様なんだろうなと普通に考える私なんですけども、皆さんどう思われるでしょうか。今日ルカの福音書の11章を開きました。この箇所は結構皆さんにとっておなじみで、主人たちもここからメッセージを語ってくれてますね最近。でその中には有名な主の祈りが出てきます。これこそ祈りの中の祈りだということで丁寧な解説があり、なるほどそういうことがあってね、私も学んできたわけですけれども、それに続いてあとはまあ夜中に友達がやってきて困っちまってというそういう令和があったりして、でも熱心に求めるものにやっぱり応えてやるだろう、天のお父様はなおさらだよっていう話があったりね、そして一番必要なもの、一番必要なものをなるようにも天のお父さんはあげるよって言って用意してくださる、まあ、そんな話が続くわけですけどもね、今日はねそうしたことをもう全部凝縮してしまいましてね、この方を何と呼ぶかというところにフォーカス焦点を合わせたいと思っております。つまりお父さん、私たちの祈りの生活をリフレッシュさせることが必要だと思います。おざなりになったり、なんか気だるい、本当に天のお父さんと自分は会話してるんだろうか分かんなくなってしまったり、私も時々それあるんですよ、ね、そんな時に大事なのは原点に戻ることだと思います。ここで弟子たちはイエス様の祈りをそれとなく観察していたのでしょうか。立ち聞きって言ったらば言葉は悪いですけどもね、イエス様の時一人心を注いで祈っていらっしゃるその姿を目撃したんです。それで聞き耳立てたんです。じゃあその時にみずみずしいこの脈々と流れる命のようなものを感じたんでしょう。ああ祈りを教えてほしい、そこでねイエス様祈りを教えてください、こう言い出すわけです。11章の一節ご覧ください。そうですね、ご一緒に初めの部分読んでみましょうかね。一節から二節までいきましょう。はい。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますようにと。なお続くんですけれども、朗読はここまでとしましょう。祈りを教えてください。弟子たちは多分すでにもう弟子としてね祈るという習慣はあったと思います。でもイエス様の祈りに触れた時に何か自分たちはまだまだいろはさえも分かってないんじゃないかっていう気がしたんじゃないでしょうか。神髄を教えてください、イエス様ってねやってきたわけですよ。祈りとは何か、短い定義みたいなことを書きましたけども、人間を超えた大きな存在との会話であると私は思います。皆さんどう思いますか。人間を超えた大きな存在がどこかにいらっしゃるはず、その方に向かって語りかける、そのお方からの答えを期待して語りかける、こういうことをするのは人間だけみたいですね。いろんなありとあらゆる生き物がいろんな中にいますけれども、祈りという行為をするのは人間だけだと学びましたけれども、そうかもしれません。他の動物と違って人間だけが何かしら自分を超えた偉大な存在がどこかにいるんじゃないだろうか、いるに違いない、そう期待してですね、漠然と、まずは一般的な言葉では神様ですね、神様って叫んでみる、あるいは支えてみる。皆さんは聖書に出会う前にも神様って祈ってこられた方大勢いらっしゃるんじゃないかと思いますね。でもそれに対する答えらしきものはなかなかなくて、やっぱりいないのかな。 目の前の抱えている問題は相変わらずだし、気のせいかな。けれども、聖書は教えてくれます。この偉大な世界には、その背後に、このすべてをお作りになったお方、入念に計画して、計画に沿って作り出したお方がいらっしゃる。そして数々の生き物の中で、その頂点として、最高傑作として、特別な思いを込めて、ご自分のイメージに似せて作られた生き物がいる。それが人間だ。それが私なんだ。それが皆さんなんだ。ね、聖書を教えてるわけです。じゃあ私たちは、もしもいるならばそのお方に、つながりもしたい、関係もしたい。ですよね。その手段が祈りなんです。さあそこで何とお呼びするのかということですね。イエス様はズバリ、父よと呼びかけろというんですね。お父様、お父さんって。これは意味深いことだと思います。まず、そうですね、アウトラインをお手元にやりますかね。うん、まず天は仰いでお父様と呼んでみなさいとイエス様はおっしゃいます。この点について大事なこともいくつもあるなと思ってここに並べました。まず第一ですね、それこそがキリストの教える祈りの基本なのだ。基本です。ベーシックという英語がありますけれども、土台ですね。この土台の上に全てが成り立っていくんです。そう、そしてこの世界の作り主はお父様と呼ばれる方であり、この方こそはお父様として全てを取り仕切る方であり、広い慈愛の心の持ち主である。これが弟子たちへの教えでした。ルカの十一章がそうです。そしてこの同じことをイエス様は他のいろんな場面で一般民衆にもお教えになりました。丘の上の説教、三条の教えというのがマタイの五章から六章にありますけれども、そこでもそうでした。この主の祈りはもう少し膨らませた形でこのマタイの六章のように出てきますよね。そして街角でもイエス様の周りに集まる人たちにイエス様はあの例え、この例えを用いながら、絶えずあなた方の天の父は、私たちの父はと、父とそのお名前をそのような形で引き出しながらお教えになるんですね。そして祈るときには二つ目の点です。祈るときにはイエス様ご自身もういつもお父様と呼んでおられたという、この事実、皆さんお気づきでしょうか。四つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、新約聖書の最初の四つですね。ずっとそこにはイエス様の一生涯の記録があるわけですけれども。でも読んでいて、丁寧にイエス様のお祈り、またイエス様がこの天におられるこのお方を指すときに使った言葉をずっと見てみるならばですね、あちら見てもこちら見ても、父なんですよ。皆さんも、そうやってね、数えてみるといいと思います。ある方が数えてみると200回以上ありました。私の父と、まず、イエス様はおっしゃいます。また、天地の主なる父よと、天を仰いで祈り出されます。また、聖なる父よ、正しい父よと、呼びかけます。一貫して父なんです。そして、最後、あの、十字架、を前にしたゲッセマネの園の苦悩の祈りの中で、アバ父よと叫ばれます。アバ父というのはイエス様が子供の頃、多分この大工ヨセフ、まあ、一応育ての親でしたからね、ヨセフに向かって呼んでた言葉じゃないですか。アバ、つまり父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、もう苦しみの絶頂でした。体中もう絞り出されるようなゲセマネの園での苦悩の祈り、これしか道がないのでしょうか。 そして十字架の道をお選びになるんですね。そして十字架用のイエス様の祈りをご覧ください。父よなんですよ。皆さんが一番馴染んでいらっしゃる十字架上のイエス様の祈り、ふっと思い浮かべると、言ってみてください。どうぞ。父よ、彼らをお許しください。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのか分かってないのです。と言って、イエス様を十字架に追いやった人たちのために祈られました。そこでも父よでしたね。そして最後の息を引き取ってガクッと頭を垂らすその直前の最後の祈りは何でした？父よ、私の霊を御手に委ねます、だったんですね。父よ、イエス様のご生涯を通してその祈りの呼びかけはいつも父よでした。神様ではなかったんですね。不思議なことが分かります。いや、神様で一回も及ばなかったんですか。一回だけ記録があります。それはイエス様が語り馴染んでおられたアラム語での祈りですけどもね、エリエリレマサバクタニ、そのエリエリっていうのは我が神我が神という意味です。聖なる神は罪を見逃すわけにはいかない。きちんと処罰をする。そしてイエス様がその身代わりに今なっておられたんですね。厳正な裁きがイエス様の上に今まさに下されつつある。それを耐えながらその時に父よでなくて我が神我が神どうしてっていうね、うん、その叫びでした。記録にある限りたった一度ここだけです。神と呼ばれたのはその他いつもお父様お父様お父様でした。幸せの高さまた苦しみのただ中で父よ、これがキリスト様が教える祈りの基本であると私は思っております。皆さんどう受け止めていらっしゃるでしょうか。私たちも基本的に神様神様神様でなくてお父様と呼ぶのがふさわしいんだなってここから間接的に教えられます、教えられます。もちろん直接的にはあなた方はこう祈れと言ってさっき言われたですね、十一章二節の父よ、祈る時にはこう言いなさい父よ、皆が崇められますように。この基本をまずここに刻みましょう。私が初めて行った教会はちょっと変わってました。後で変わってたことに気がついたんですけどね、そこでのお祈りはね、もうみんなエス様エス様エス様エス様一点張りなんですよ。初めからおしまいまでね、イエス様これこれこれお願いします。イエス様のお名前によって何だか分かんない、後で読んで変だなと思ったんですけども、そんな私が他の教会にも出入りするようになったんですね。大きな伝道大会があってね、キリスト教会他にもいろいろあるんだ。で行った先で天のお父様って祈るのを聞いて、天のお父さん変だなって私もね、そこに違和感感じたんですけどね、変だったのは実は私の方だったんですね。もちろんイエス様と祈っていいんですよ。しばしば私は今もイエス様と祈ります。天の父様と人の一人を両方にね、うん、でも神天にいます方意識するときにはやっぱりいます、お父様なんですよ、じゃないですか皆さん。そしてこれは何もイエス様が初めて教えになったことではありません。3番目ご覧ください。はるか昔から教えられてきた真理なんですよ。はるか昔から。そうですね。まず、モーセの言葉を聞きましょうか。まあ、紀元前、千、何百年かの人ですけども、彼は生涯の最後の説教、神明期に盛られた説教の中で、愚かで 知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないのかとこうたしなめている言葉があります。主はあなたを作った父ではないのか、愚かで知恵のないイスラエルの民よ、逆らってはさまよいさまよいして40年の旅を続けてきたこの民に向かってね、モーセの戒めの言葉です。それからその後何百年かして今度エレミアとかイザヤとかいう預言者が現れます。預言者ってのは言葉を預かるものと書きますけども、天のお父様からの言葉を預かって、ね、代弁する立場です。エレミアは主のお言葉を代弁して言います。この言葉2行です。読んでみましょう。はい。あなたが私を父と呼び、私に従ってもう離れないと思っていた。ところがあなたは私を裏切った。悲しみのこもった天のお父様からの言葉です。イスラエルの民に向かって、あなた方が私のことをお父さんと呼び、私に従ってもう離れない。散々背いては許され、背いては許され来てきたですけど、もういい加減ね、もう離れないと思っていた、期待していた。ところがあなたは私を裏切った、またしてもだね、いう悲しみを込めての天のお父様の言葉です。またイザヤもこう言います。主の言葉を代弁してイザヤが言った言葉も一緒に一行だけ読んでみましょう。はい。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった、これも育ての父としての痛みを伴う言葉ですね。子らは私が大きくし育てた、牛もそのまぐさおけを知っている、羊も飼い主分かっている、しかしあなた方は知らない。こんなに世話になったわけだから私を捨てて逆らうのか、ね、これがイザヤが述べた主の言葉。そしてイザヤ書のおしまいの方に今度はイスラエルの民を代表してイザヤが主に向かって言います。短い言葉ですがどうぞ。主よ、あなたは私たちの父です。あなたは私たちの父なのです。本来私たちの全存在、あなたの慈愛によっているのです。あなたなしには私たちの存在すらありません。というね、そういう告白をしているわけですね。そうなのです。まあ、寝ても覚めてもという言葉を使うときには、どちらかというとお母さんのことを思いますけれども、お父さんも子供のそばにいなくても、いつも胸のどこかに我が子のことを考えているのです。そしてこの方は、父知ったる者は我が子を本当に可愛くて大事で捨てるわけにはいかない。裏切って今遠くに行ったとしても、散々親の恥になるようなことをしたとしても、でもだからといって捨てるわけにはいかない。いつか帰ってくることを待ってる。それがお父さんですよね。まあ、親と迷子の関係っていうのはいろんな例がありますけども、聖書が描いているその関係を、こう、ある人はね、最近のこんなことがありましたという経験で語っているのを、テレビで見ましたけども、イスラエルに旅行に行ったんですね、親子でね。うん、ちょうどイスラエルではお祭りの最中でした。たくさんの人が町に繰り出していまして、でぞろぞろぞろぞろ歩いている、その中に観光客としてね、この彼はアメリカ人でしたけど、アメリカ人親子も入っていったわけですけどもね、ぞろぞろする中に混じって見物している間に、にわかにね、群衆のどこからかアバアバという声が聞こえてきたんですね。アバってあれ、父ちゃんという意味だよなって親子で話しましてね。ああ、何なんだろう。その指声がですね、なんか悲しげなんですよ。なんか怯えてるようなんですよね。ひょっとして迷子？あ、そうかもしれない。どこだろう。こう、声の方を言ってみましたら、 女の子がね、5、6歳の女の子が一人ね、本当に戸惑った顔をして、怯えたようにして、お父さんどこに行っちゃったんだろうってことでね、アバー、アバー、アバーってこう呼んでいるんで、そうですよ。ああ、やっぱり迷子だ。さあ、お父さん早く見つけてあげなきゃって探すんですけども、見当しかない、重工学の身ですしね。でもそのうちお父さんはちゃんと娘のその叫びを聞き取ってました。その方向にすいません、すいません、駆け上げてきて、はいだって言ってですね、その娘を抱き上げて、ギャーッと抱きしめるわけですよ。ね。うん。途端に、怯えていたこの子は泣きやみ、その、アッパーッと嬉しそうな、お父ちゃんという声に変わるわけですけども。そして、何やら、このお父さんは娘に言い聞かせていたって。まあヘブル語で何か分からなかったんですけども、おそらくね、もう迷子になるんじゃないぞ。いつも、父さんとな、手つないだな、とかね、なんか言ったに違いないというわけですけども。アバ、父ちゃんとは、そういう存在だよな、ってね、このアメリカ人旅行者親子は語り合ったわけですよ。そうだ、私たちのアバもそうだ。天の父さんも、私たちが道を踏みやすすときに、そう、単純な迷子でなくて、結構ひどい迷い方、私たちはするもんね、とね。そうです。天のお父様は、ここに今朝集まっている私たち一人一人に対しても、そういう慈愛に満ちたお方ですよね。いや、それはそうでしょうよ。まあ、かわいいかわいい子に対してはね、でも、私なんか、私は別でしょう。だって、もう、だいぶ勝手なことをやってきましたから。いや、途中、ごめんなさい、言ったことありますよ。でもね、また、二度三度と同じことをやっちゃって、こんな私が、今更、帰ってきました。どの面下げてって、そうやるのが、関の山ですよ。しかして皆さんの中に、そんな気持ちの方が、今朝いらっしゃるでしょうか。でもね、私たちのアバは本当に本当に慈愛に満ちた、許しに満ちたお方なんですよ。ああ、神は愛なり、汚れ果てし、我をも愛したも神は愛なりってさっき歌いましたけどもね。で、そのことをイエス様は私たちにしっかりと伝えたかったんだと思います。今、旧約聖書の背景ずっと見ました。初めからお父さんだよってね。で、逆らった人たち、それが私たちだよ。その歴史を旧約聖書でずっと描いているんだよってね。でもその上で新約聖書、イエス様が置いてくださったんです。この壊れた関係を元に戻すため。本来あるべき姿に回復するために、そのために来られたんでしょ？それがイエス様ですよね。ですからイエス様はこのことをいろんな方法で私たちにご説明なさいました。その一つは、例え話。例え話の中でも、最も典型的な、一番よくわかる例え話。それは、どれですか？アウトラインではそれを、まあ、絵で表してますけどね。これですよ。その例え話、一般には何と呼ぶんですか？もう言ってください、ちょっと反応が欲しい。はい、放蕩息子の例え話ね。今ルカの11章ですけども、15章を開ければ今開きませんけどね、そこに詳しく書いてあります。もうこの皆さんにとってはほとんどの方がおなじみですから、もうそらんじて言えるほどの話ですね。二人の息子、特に弟の方です。やがて親父が死んだらばもらえるはずの財産、俺の分もう今欲しいんだけどなってね、ずぶとく親にそう言って、ぜひそうしてくれって。親はよし、ではどんなふうにお前がこれを使うか見せてもらおうってわけでしょうね。で、 ボストンバッグに詰め込むと遠い町に旅立ちます。そしてそこで湯水のように使ってしまいます。初めから夢があったんでしょう。あれやりたい、これやってみたいってね、力試しもやってんでしょう。でもうまくいかなかった。気がついた時にはまあカジノに出入りしてどういうんでしょうか。そうか書いてありませんけども、湯水のように使ってしまったって書いてありますよ。そしてピンチでした。飢饉が起こって、食べるものに窮して、ね、結局ハローワークに行ってみたらくれた仕事が豚飼いの仕事だけだったってことでしょ。もう腹すかしてもうあかん思った時に、彼のまぶたに思い浮かんだのはふるさと、父の農場。ああ雇い人大勢いた、みんなでも腹いっぱい食ってなのに息子の俺がなんて邪魔だってね。そこで彼は散々考えた上で禁止するんでしょ。帰ろう帰ろう、父さんのもでも許してくれるだろうか、わからん。けども他に行くところはない、帰ろう。でカイロはその時にね、何と言ったか、あの話の中に書いてあるでしょ。まず独り言を言うんですけども、さっき言ったその雇い人が大勢いてってあるんですけど、その後でですね、彼は帰って父にこう言おう、父さん僕は罪を犯しました、天に対しても父さんに対しても、もう息子と呼ばれる値打ちはありません、資格はありません、どうぞ雇い人の一人にしてください。そうよ、これが彼の決心の言葉でした。彼の決断の最初の言葉は何だったか、彼の回復への最初の一語は何だったか、何だったんですか。関係回復の第一声はこのカットの脇に書きました、大きな字でお父さんですよ。帰ってこいよ、神学校、お父さん私は罪を犯しました、天に対してもあなたに対しても、ね、お父さん、私たちたとえ今どんな状態に陥っていようが、もう顔向けできません、あんなことに手を出してしまって、あんなふうなごまかしをしてしまって、クリスチャンなのに、洗礼を受けた身なのに、あんな恥ずかしいことをやってしまって、あの人を傷つけて、こんな私今さら、もしそんな思いになるならば、もう一遍思い起こしてください。私はもう資格がありません、息子と呼ばれる、あるいは天のお父様の娘と呼ばれる資格はありません、でも資格はありませんと認めるときに、そこに恵みが下るんですね。これが聖書の教えですね。息子がそう言って家路に着いたときに、お父さんの方は遥か彼方からじっとこの時を待ってたんでしょうね。目を凝らして見ていて、息子とおぼしい人影が丘の上に見えたその途端、息子が帰ってきた。彼は走り寄るんですね。そしてガシッとこの絵のように抱きしめて、父さんと言って用意していたあのセリフを息子は口にします。でも資格はありませんとそこまで言ったら、もうそれ以上は言わせなかった、雇い人一人のようにと言おうとしたんですけどね、もう言うな、お前はわしの息子じゃ。で、何が起こったかと思って後からついてきたゲナリたちに、お前たち何をグズグズしておる、早く上着を持ってこい、靴を持ってこい、手には指輪だ、息子が帰ってきた、帰ってくるのわしは信じて待っていたんだ。 これが私たちのお父さんです。天のお父さんです。これこそお父さんという呼びかけこそね、もう愛情と信頼のこもった呼びかけじゃないですか、うん、私たち父親を普段何て呼んでるんですか。若いお母さん方はパパって子供と一緒に、失礼しました、パパってね呼ぶんでしょうか、あるいは父ちゃん、お父っさん、おとん。今朝その礼拝でもね聞いてみたんですけども、皆さん何て呼んでますか。パパって呼ぶ人一人もいなかったな。父ちゃんが何人かいたかな。お父さん一人ぐらいいたんだろうか、うん、まあ、その他父上これはいなかったね、うん、でもとにかくいろんな呼び方ありますけども、自分にとって一番使い慣れた親愛なる自分の父親にかける呼びかけでもって天のお父様を呼んだらば、天のお父様は何ていう言葉を使うって顔をしかめると思いますか。いいえ、そうは思いません。それがお前の使い慣れた言葉ならそれで呼ぶがいい。そうだ、お前は私の娘だよ、私の息子だよ、かけがえのない我が子だ。一番砕けた言い方、当時の言葉がそのアバ、さっき言ったあれなんですね、父ちゃん、うん、その呼びかけを持って、まあ、人前でちょっと恥ずかしければどうぞ陰でこっそりから始めたらいいでしょう。お父ちゃんってお祈りの中で呼んでみてください。そこから何かこれまでと違った一皮向けた真実な正直な日常的な出会いが開かれていくかもしれません。さあ、それでもってそう、私たちはこのお方を、このお方を聖書が教える通りのお方として受け止め直して、祈りの生活をリフレッシュしていきたいなって思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。天のお父様は温かな光そのものの方です。アウトラインの裏ひっくり返していただきますとね、それを図にしてみたんですね。図にしたといっても言葉ばっかりですけども、そう、天の父は温かな光です。日向ぼっこという歌をずっと昔作ったことがあります。その歌詞だけ言いますとね、お父様と呼びかければ何代と振り向いて微笑んでくださる神様との交わりのその楽しさ、時にはただ繰り返して主の皆をただ呼ぶだけ、何もかも忘れて主の御前のひとときの日向ぼっこ、日向ぼっこ、緩やかなあったかな日差しの中で冬の寒い日に体をぬくめる、心がポカポカしてくる、体だけでなくって、それにも似せて天のお父さんのこの温かな慈愛をただただ浴びてしばしそこにうずくまる、そこに心の傷も少しずつ癒えて元気が出てくる日向ぼっこ、まあ、そんな感じでもってこの絵をもう一遍、この図を見ていただきたいと思います。たくさんの言葉が並んでますけれども、これは天のお父様がいかなるお方かということを、短く表現したものです。今日の説教で拾った点プラスアルファです。主の祈りに現れているポイントもあります。黙示録に至るまで全聖書の中から、11項目拾ってみました。 さあ天のお父様の光ってどんな光なのか。ではね、上からずっと読んでみましょうか。一行ずつね。まず一行目どうぞ。はい。やがて正義の住む新しい天地を実現なさる。そういう計画なんですね、天のお父様はね。そう書いてありますよ。正義の住む新しい天地。本当に今、アメリカと北朝鮮、どういう関係になっていくんだろうか。中国は、ロシアは、世界どうなっちゃうんだろうか。心配が絶えません。下手すれば、核戦争、あり得るんです。でも、聖書は、たとえそうしたことが仮に起こったとしても、やがて、全部を掌握なさっている天の父が、やがて正義の住む新しい天と新しい地を実現なさると聖書は言っています。天の父ですから。続いて2行目どうぞ。はい。それまでは日ごとの糧で養ってください。主の祈りの中にね、日ごとの糧を今日もお与えくださいってありますね。3つ目どうぞ。どんな罪も許してください。私たちの罪をお許しください。そして四つ目は、どんな試練も乗り越える力をくださる。試み合わせないで、悪から救い出してください。そうです。救い出してくださいます。次も行きましょう。はい。真剣な求めには必ず応えてください。主の祈りの後に例え話がありましたね。今日はもう割愛してますけども、真剣な求めには必ず天の父は応えてくださるよっておっしゃいました。そして次、信頼する者にはベストのものを与えてください。求める者に聖霊を下さらないことがあろうかという言葉で今日の教えは結ばれていましたけども、そう、ベストのものを与えてくださるのです。そして、近づきがたい光の中に住まわれる。本当に清らかな清らかなお方です。罪ごまかしと同居することはできません。ですから、襟が取らされるのです。ですから、その都度、正直に悔い改めることが必要なんです。そして、悔い改めるならば、ね、次の行どうぞ。私たちを愛するあまり、最愛の息子を犠牲になさった。これぞ十字架の愛。この十字架、あるがゆえに、十字架のある限り、許しがあり、回復があります。あなたにも私にも。そして、次どうぞ。悔い改めて従う者すべてをご自分の子供になさる。ご自分の子供にするとおっしゃいました。その約束に従って、今日ここにいらっしゃる方々、ほとんど全員でしょうかね。今やこの天のお父さんの息子であり娘でしょ。ね。はい。そして次です。あらゆる出来事を益に変えて、一人一人をキリストの姿に育ててください。そう、何が起ころうと、万事を愛働かせて、益としてくださるんですよ。そして、イエス様のあの気高い愛の人格を目指して、日々少しずつ少しずつ、一日にたった一ミリでも成長するように、いつも励まして育てていてくださる。ね。そういう方です。そして最後、どうぞ。やがて栄光の体を与えて、新天新地でキリストの栄光のために用いてください。死んだら魂は天国というだけではないのですよ。この体も含めた救いです。栄光の体を下さるという約束です。それはイエス様が復活なさったあの体、二度と病むことも、傷つくことも、疲れることも、死ぬこともないね。永遠の栄光の体、その体を与えてくださるんです。そして新天新地で、そう、存分に地上ではいろんな事情から、十分にできなかった、この神様のためのご奉仕の働き、そう、それぞれの持ち味でもって、しっかり十分にできるようにしてくださるんです。こんな大きな夢をくださった天のお父さんに、心からの感謝を捧げたいと思います。このお父さんに信頼していきたいと思います。まだ、この方への信頼が中途半端だというんですからば、ぜひ、今朝、気づかされたことを一つ一つに感謝してこの方との生きた関係をますます豊かなものにと進んでいこうでありませんか。では皆さんお祈りしましょう。何でも今朝気づかされたポイントを一つ取り上げてそこに感謝し お父様への感謝とまた愛の告白をしましょう。感謝します。大きなご計画の中に命与えていただき、このように生を受けて今日まで歩んできましたが、振り返ればあなたの心を痛めたことがいっぱいです。改めて許しを乞います。許してきれいにしてください。回復するためにと間に立ってくださったイエス様を感謝します。清いその身を十字架に差し出してくださって、あの地獄の十字架を忍んでくださいました。許しの道を切り開いて、さあ望む者は誰でも来なさいと招いてくださっています。ありがとうございます。やってまいります。もう一遍思いも新たにやってまいります。不誠実不真実なあれやこれやの点許して清めてくださいまして、もう一遍初々しい思いでお父さんとあなたを呼ばせてください。そしてさあ受け取りが良いと言って差し出してくださる許しを割引せずにいただいて、許された者として感謝してこの世の旅路を続けていくことができますように。またあなたとの関係がまだちゃんと結ぶことないままに来てしまった方があるならば、どうぞこの朝天皇と様の広げられた身腕の中に飛び込んでいけますようによろしくお願いします。主イエス様、御の聖教会に連なる兄弟姉妹みんな、天の父様の息子たち娘たち、その祈りの生活をどうぞリフレッシュしてください。みずみずしい湧き水がいつも湧き流れているような、そんなすがすがしい生活をそれぞれが我が物とすることができますようによろしくお願いします。そうやって与えられた使命に励んでまいりますので、聖霊を豊かに一人一人に注いで用いてください。尊い御子イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。